ジオ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに、矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。6月に入りました。今月は300回記念月間です。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、300回、すごいですね。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。なんか一言いやでもね、そう、300ってね、いうのをちょっと見た時に、ようやってるなと
そう思います
ね。あの、もうずっと、はい、ずっと続くよ、長寿番組なんですけどでもそう、300回だから、まあちょっといろいろね、あの、思いを馳せながら、はい、ちょっとした企画をしてみまして、
はい、
まあ後でね、出てきますが、はい、出てきますって言い方でね、あの、出演していただきますが、
は
い、
ゲストさん、ね、
はい、マンスリーゲスト、
はい、
マンスリーということは、毎週です。毎月で6月の4週分ずっとです、
はい、
いらっしゃいます、すっごくね、多分皆さんお聞きになったら、1回聞いたら2回、2回聞いたら3回、ずっと続けて聞かないといられなくなるお話なので、期待していただきたいと。
そわそわね、木曜日になるためにそわそわしていただいて、
そわそわしてください、はい、はい、ね、なのでちょっとそれはね、それで楽しみにしていただくとして、
はい、
まあ、300回ということでね、いろいろ振り返りますと、まあ、あの、ラメットでこの間話もしましたが、
はい、楽しいお話しました。
ね、1回目はカラオケボックスで撮ってあの、はい、おじさんが間違えて入ってくるというね、そこで止めるという、なんかベタベタなハプニングがあるというね、
ありましたね。
そんなことから、はい、ね、いろいろといろんなゲストの方に出ていただき、
はい、
いろんなお話をさせていただき300回と、
ね、最初はね、毎週じゃなかったから、
そうです、
はい、まあ、月に2回とか、
撮れる時は撮るっていう感じだったんでね、はい、で、まあ、それから毎週になって、ね、おかげさまで300回でございますよ、はい、なんでちょっと皆さんそう思って聞いてね、6月はね、はい、で、外観通じましたね。
通じました、
はい、6月2日、はい、ついに、なんかね、聞いたところによると、はい、木更津まで1時間ぐらいで行けたらしい、で、あと某ネズミの国には30分ぐらいで、は
い
は
い、すごい、
もうだからすごくストレスなく行けるっていうことでね、はい、松戸からその千葉湾岸方面ってすごく混んでたんですよ、道が、はい、で、下道も混むし、高速に乗るにも乗るまでが混むっていうね、あのストレスが、もう本当自転車の方が早いんじゃないかっていうぐらいね、混んでたんだけども、
自転車早い
ガーッと行けばね、早いんじゃないかっていうぐらいだったんだけど、はい、まあ、これができればすごくね、多分横浜もすごい近いですよ、湾岸までビュッと行っちゃうんでね。
これからね、夏休み入るから、家族でね、いろんなところ行けちゃいますね。
行けちゃうよ、
ストレスなく。
そう、
で、
あと葛西のさ、
はい、
あの辺とか、
はい、
水族館とかさ、ああいうのも近くなるね、と思いましてね、いいなと、ね、楽しみです、いろいろとね、そう、だからちょっともうね、暑いからもう夏な感じになっておりますが、まあ、
その前に梅雨ですが、
ああ、来るかな、やっぱり。
来ますよ。
やっぱり来るかな、そう、やっぱり来るのかしらと思いながら、はい、ちょっとね、あの、暑い、その夏の話をこれからちょっとしていきたいかなと思うんですが、その前に、梅雨の前に選挙です。
そうです。
6月10日は松戸市長選挙の投票日です、皆さん。はい、はい、こちら6月1日、広報松戸。
一面
は、はい、一面からですけれども、はい、投票時間は7時から20時です。今後4年間の市政を託す人を決める大切な選挙です。選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられてからの初めての市長選挙でもあります。貴重な一票を大切にしましょう。そうでした、引き下げられたんだ。
そうですよ、前の選挙から
ね、そうですね、それから初めてでしたね、ああ、ちょっと皆さんちゃんと言っていただいて。
それとですね、
はい、
今年のこの今回の松戸市長選挙の時からですね、
はい、
まず、まあ、18歳から選挙権がなって、ということもあり、はい、小中学生も、もうその時からちょっと選挙に興味を持ってもらおうということで、はい、選挙する人、まあ、18歳以上の方と一緒に投票所の中に、まあ、その子は 子供とかはね投票できないけれども、うん、大人が投票する姿を見て、うん、まあ、一緒に投票所に入った子には、うん、漏れなく可愛い選挙くんのクリアファイルがもらえるの。
漏れなくなんだろうと思って今すごい期待した。でもいいね、選挙くんなんかもらえるんだったらいいじゃないですか。
可愛いよ。
選挙くんってね、うん、なんかあの選挙くんかと思ったんですけど最初。猫虎？
なんか妖精っていう噂は。妖
精？
まあ、あ、いわゆる
ね、うん。でもなんかちょっと
票、あ、票、二票の票。
でも票にしたら可愛いよ。
虎、うん、じゃないんだよ。
票ね。票、
うん、の可愛いクリアファイルが
くれるんだ。
はい、
いいですね。
もうちっちゃい時から、うんうん、まあ、選挙というものはこういうものだよっていうのを。
あ、でもそうすると自分もやってみたいというか投票したいという気持ちになるかもしれないですね、うんうん、いいですね。
なんか過去にそのデータじゃないけれども、うん、まあ、ちっちゃい時にそういう選挙に親と一緒に行ったことありますかって興味のある子の方が選挙に行くっていうのが、うん、結構そのデータがあって。
そうなんだ。
選挙率を上げるために
選挙の日は必ず外食なのっていう歌あったね。
モーニング娘。
でね。でも確かにね、うん、なんかお出かけの一つのなんか、
そう、
なんかイベントじゃないけど ね、選挙でエースみたいな、うん、選挙の後はじゃあどっかみたいなね、うん、こともあるかもしれない。いいですね。
かわいいね、クリアファイル。現物見ましたけど、期日前投票からももうもらえますか。
あ、そうなんだ。じゃあ期日前に親御さんと一緒に行ってもいいわけですね。
一緒に行っていただければ。
いやいや、ちょっと小さいお子ちゃん、うん、ぜひ行ってクリアファイルを、はい、これ今年これもらえるってことは次からもあるんでしょ、きっと。
まあ第1弾ですからね、
うん、次からあったらね、
次は市会議員ですから ね、
11月でしたっけ、うん、やりますから、はい、選挙くんのファイルを集めようみたいな。
スタンプラリーみたいな。
そうそうそう、集めようってたくさんもらおうみたいなね、うん、いいですね。
なんかやっぱね、興味持たないと選挙に行こうという気はないので、
う
ん、ね、
そうです、うん、何か動機づけが必要ですからね、うん、はい、じゃあ皆さんね、ぜひお子様いらっしゃったらお子様を連れ立っていただいて、はいはい、行ってくださいね、うん、はい、10日ですよ、今週の日曜日です。それ前までには期日前投票が各場所でできますので、まあ、あのお役所にはほとんどできますよね、うん、市役所、市民センター、支所、
市民センター、支所、
はい、で、あとは大江新松戸店、
はい、
ザ・プライス五光店、伊東洋華堂八柱店、プラーレ松戸にても行いますということですので、うん、あのその日仕事とかね、うん、いう方はまあ早めに行っていただけるといいかなと思います、はいはい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。今回の話題はですね、松戸市内の農園でブルーベリー狩り、6月から8月にかけて収穫という記事です。小川農園、土屋農園、ブルーベリーファーム新松戸で6月からブルーベリーの収穫が始まります。各農園の開園時期は、小川農園は6月上旬から8月末、土屋農園は7月上旬から8月中旬、ブルーベリーファーム新松戸は7月中旬から8月下旬となります。2014年に開園したブルーベリーファーム新松戸では30品種約1200本の栽培、品種によって異なる味を楽しめます。土屋農園では有機栽培に力を入れていまして、小粒で甘さが強く実つきの良いラビットアイ系ブルーベリーが栽培されています。申し込みの連絡先と費用は、小川農園電話番号 047-387-2057 047-387-2057、 100g あたり250円、土屋農園電話番号 047-362-0025 047-362-0025、 100g あたり250円、入園料が500円です。ブルーベリーファーム新松戸、電話番号 080-4857-0141 080-4857-0141 です。 100g あたり300円で入園料が500円だそうです。はい、
ね、
ブルーベリーですよ。
目にいいんだっけ。
目にいいですよ、はい、アントシアニン、
はい、
うん、であれって、うん、結構ちっちゃいじゃん、
粒、
ね、粒をたくさんこう取るってことよね、はいはい、なんか収穫フェチにはたまらない感じ、ね、なんか大きいものブチっていうよりもちっちゃいものいっぱい取った方がね、うん、なんか楽しめる気がするし。で、小川農園さんは松戸市串崎新田です、 で串崎神殿だからくぬぎ山の方ですね、うんうん、土屋農園さんは松戸神殿です、うん、でブルーベリーファーム新松戸は七右衛門神殿だそうですのでね、うん、お近く探していただいて、
ねえ、う
ん、でもねあんまり聞いたことなかったんだけど最近ね、うん、あるみたいで借り物、
うんうん、
なんかいちごの後はブルーベリー、
うん、
ベリー系ですよ ね、うん、
なんかすごい梨だけかと思ったらブルーベリーもあると。
そうブドウもあるしね。
あブドウある、
ね、
あるある
松戸は
ある
ね。ブルーベリーはねこれね冷凍できるんですよ。
お
で冷凍するとなお美味しいっていうか、いろいろ使えるんで、うん、ちょっとたくさんね積んできて、でもグラム単位でいくらって決まってるから、はい、もうがっつり積んで冷凍っていうのも一つの手かなと 思いますけどね。いいなブルーベリー狩りなかなか、うん、はい。ということで、はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。で私ねこの間ゲストに A 出版社様と山崎彌生さん来ていただきましたよね、
はい
はい、流山松戸柏本でしたっけ、はい、はい、そちらですな。順番これでよかったかな。
松戸柏流山本
であそこの乗ってる居酒屋さんが満杯です、はい一言言おうと思ってたんですけど、
そう先週の金曜日に
行ったんですけど、
ちょっと行ったらこれはあの本の効果なのか、うん、東横院効果なのか
でも、まあ、東横院にそんなにたくさん泊まる人が私は いると、うん、そんなになんていうの東横院に泊まりそうな客層でもなかったっていうか、
うん、なんか若い人が多くて方たちがいましたね、
うん、そうだからね、うん、どっちにしても、うん、まあ、東横インだったとしてもね、うん、すごいなと、
ね、
どっちも、
ね、
うん
うん、
素晴らしいなと思いました。
素晴らしいなと思いました、はい、
だからね、はい、あの本もすごく良かったし その中で東横インもああやってオープンするということで松戸がやたらと活気づくで、まあ、西口がねあの伊勢丹がなくなったっていう話題から少しちょっと加工気味だったところ、はい、エレベーターエスカレーターが
オープンして
ちょっと華やかになりましたよね、はい、で東口はあの方5本とですね東横インでまたパッと華やかになったんで、うん、ちょっとなかなかこれから面白くなってくるかもよっていう ね、
うん、
なかなか
なんか夜のにぎわいがすごかったと、
はいはい、そうなんです、はい、なので皆さん、うん、あの今行くと混んでますでもね行ってみたい場合はちょっと行ってね、うん、見ていただいて、うん、本当にねでもあそこの松戸のディープなね町をっていうところは、はい、うん、あのやゆちゃん セレクトでねお店行ってるんだけど本当にねあの美味しくて、うん、ディープな松戸の町の
こう
よく表してまして、ね、はい、なんでね皆さんあの今混んでるけど残念がらずに行ってみて、うん、本当に美味しいので、
はいはい、
ぜひ行ってみてください。
はい、
はい、300回記念すごいですね。300
回ですよ。
300回記念ということで、
はい、
マンスリーゲストにお越しいただいております、はい、もうねあの4週にわたって語っていただこうと思っておりますけれども、はい、松戸市都城歴史館長で美術史家でもいらっしゃって徳川慶喜研究でも活躍されている斉藤陽一さんにお越しいただきました、
はい、
ようこそお越しくださいました。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは、こんにちは。
ようこそ。
おはようございます。よかったでしょうか。
いやいや、あの、ネットラジオは、
はい、
あの、割といつ聞くかわからないので、でもまあ以上、こんばんはと。
ちょっと迷っちゃいますよね。
ねねは
い、
もう念願のね、
はい、もう本当に、
ゲストです。
ありがとうございます。
お越しいただきまして
。まあ、あの、は
い、
斉藤館長にはですね、はい、4週にわたって、うん、途上亭を通じて松戸が見えるという、う
ん、はい、
大きなテーマでいろいろもう私も全然知らないことや、まあ、皆さんも知らないことをいっぱい、ね、うん、ご存知ですので、はい、お話をしていただこうと思っております。
はい、
はい、で、あのマスコミでも最近やっぱり途上亭のね庭園の復元ということで大変話題になっているんですけれども、ね、はい、この第1回目というか第1夜はですね、うん、すごいタイトルです。歴史は勝者のものか明治150年に考える徳川昭武です、
ね、
はい、
はい、
お願いします。
はい、まあ、今ご紹介いただきましたように、
はい、
まあ、平成27年に、はい、途上亭が国の名勝に指定されました、はい、まあ、これはあの日本全国を見回したときにですね、はい、我が国を代表する庭園ということで、まあ、これ国から指定をいただいたわけですよね、はい、まあ、もちろんあの景観も素晴らしいし気持ちもいい場所なんですけれども、はい、なぜああいった庭園が生まれたのか、
はい、
なぜ松戸なのか誰がどういう思いで作ったのか、
うん、
まあ、そういったことをですね、まあ、こう考えていくと、
はい、
やはりこう歴史のまあ基本的な あり方、法則のようなものですね、まあ、そういったものをちょっと抜きにしては語れないというふうに思うんですね、はい。まあ、今年はあの明治150年でもありますよね、はい、はい。まあ、264年ほど続いた徳川幕府が倒れて、
はい、
そして新しい明治という時代を迎えたと、はい、まあ、いうことになります。で、まあ、歴史っていうのはやはり例えばその初代の家康公の時であれば戦国の覇者となって幕府を開く、はい、で今度は倒幕勢力が勝ってですね、はい、で新しい政府を、
はい、
まあ、そうやって歴史っていうのは紡ぎ出されていくと、うん、まあ、当然でその勝った方が新しい政策、
はい、
まあ、世の中の統治をいたしますから、
そうですね、
まあ、その統治の結果が出る、うん、それがまた原因となって新しい動きが出ていくと、
はい、
まあ、こういうふうになるわけですよね、で我々は常に過去しか見られないんですよね、
うん、
歴史としては、
ね、はい、
ちょっと、はい、未来が分かればかなり私も嬉しいんですけれども
でも本当にそうですね、
うん、でどうしてもね、はい、結果結果結果結果、
うん、
で実はその動きの時がどのような、はい、動き方ダイナミズムを持って歴史が作られたのかということを知ろうと思った時には、
はい、
まあ、これ勝った人たちだけが世の中にいてですね、うん、
はい、
そして一人遊びをして勝ったとかそういうことではないわけですよ ね、
すよね。
当然勝者と敗者となった結果としてですね、
はい、
でやはり、まあ結果を出した方にやはり人というのは自分自らの経験を、うん、寄せてですね、
はい、
まあ、ヒーローに自分を重ね合わせて、
うん、
はい、まあ、そしてまあ、歴史を見ると、はい、まあ、いうことになりますよね、
はい、
まあ、これはもうどうしても、 もう歴史というものはもう必然的にそういう性格を持ったものなんですよね、はい、まあ、ですから、まあ、徳川慶喜さん最後の将軍はですね、
はい、
まあ、そこのハイライトでまあちょっとだけ登場すると、
うん、
まあ、しかもまあ、もちろん敗れた側の方ですから、
はい、
当然なぜなんだと結果責任を問われると、
うん、
まあ、いうようなアングルですよね、
はい、
まあ、敗者のは光と影のうちやはり影になるということになります、うん、
はい、
まあ、一方で同時代人の方から見ればですね、
はい、
それは自分たちが新しい時代を作るためには何をしなければいけないのか、うん、まあ、その時に当然、まあ、その権力を持っている側ですよね、はい、まあ、幕府はボロボロであるとはいえ想像以上に巨大な存在だったんですよね、はい、まあ、そういったものとどう対峙したのかということを実は知るということが、はい、例えばその勝者の側に立つとしてもそれは非常に必要なことですよね、
はい、
まあ、そういったことを考えるとき慶喜さんだけではなくてもう一つ、はい、まあ、慶喜さんが、まあ、自分の次の後継者にしたいと思っていた、うん、
はい、
徳川吉武さんという存在がですね、まあ、浮かび上がってくるというふうに私は思っております、
はい、
まあ、ただ明治維新の時彼は15歳なんですよね、
あ、
まあ、少年です。しかも日本にいないんですよね、
すごく年の離れた、
ね、16歳年下ですよね、
は
い、でしかも明治維新の一番の混乱期はいないと、どこにいたんだと、
はい、
いうとパリなんですね、
そうでした、
ヨーロッパにいた、
はい、
ますますわからないと
すごい話ですよね、その当時にヨーロッパにいたって言われると、
そうですよね、はい、まあ、そしてまだその、まあ、パリに行った時には、
はい、
まあ、13歳ですから、まあ、中学校 1,2 年生、
うん、
まあ、中3とか高1ぐらいで帰ってくるわけですよね、
うん、
まあ、ですから自らの判断で、歴史を、の動き、
はい、
歴史的な動きを作るということはまだ、
う
ん、年齢が至っていないと、
まあ、
ひたすらお兄さんの言うことを真面目にやる、うん、ただし当時はやはり血筋とか家柄ですとか、はい、まあ、そういったものが極めて重要な社会でしたね。これは日本でも、はい、まあ、ヨーロッパでもそうですよね、はい、まあ、そういう時ですから、少年ではあるんですけれども彼にしか果たせない役割を、まあ、担わされていたと、まあ、いうことになります、
はい、
まあ、一方でですね、明治維新の時の一番人気のある人、
はい、
まあ、今大河ドラマでも瀬古丼西郷さんやってますよね、
はい、
あるいは坂本龍馬さん、
はい、
まあ、やっぱり皆さんが憧れるようなね、
はい、
まあ、素晴らしい方ですよね、
うん、
国内でただ、まあ、幕末時代日本国内では西郷、じゃあ、司馬太郎さんが、あ、司馬太郎さんじゃない、ごめんなさい坂本龍馬さんですね、
まあ、
今ね、はい、私は今の坂本龍馬像っていうのは司馬、先生の小説によって作られてるという思いがあるんで、ちょっと司馬太郎さんとか言ってしまいましたけども、はい、まあ、そういった思いで、 あれですよね、日本幕末の時に誰もが坂本龍馬さんのことをよく知っていたのか、これはあの要するに武士階級じゃなくて庶民とかの人たちまでね、はい、というとそうでもないと、
うん、
まあ、いうのがまあ最新研究でいよいよそういうことが明らかになってきていると、はい、まあ、西郷さんとか大久保さんとかね、岩倉、まあ、これは有名ですよね、はい、じゃあヨーロッパでどうなんでしょうかと、
はい、
西郷さんご存知ですか、
坂
本龍馬さん知ってますかって、あのシャンゼリゼの大通り入ってる、当時のフランスの方にインタビューしましたって言ったら、多分知らないんですよね。
そうですよね。
じゃあ、日本人で新聞の一面に肖像入りで、当時は版画です、
はい、
精密な、誰でしょうと、
はい、
何回も登場してます。これ徳川秀吉さんなんです。
そう、あ、そうですよね。でも実際行かれてるわけだから、ね、
でただ行っただけではなくて、はい、日本の次の将軍であるという、まあ、これは幕府側の意図的な政治宣伝も入ってます、はい、で、まあ、フランスの新聞にも載りますし、はい、まあ、イギリスに行った時には、当時最大の発行部数の、はい、新聞にもですね、次の将軍であるという位置づけで肖像入りで登場するんですね、はい。
そうですよね。それが ね、やっぱり、うん、もちろん有名に、
そうね、名題として言ってるわけだし、
有名にするって、ね、あの、うんうん、ツールというか、まあ、新聞が一番ですし、
は
い
は
い、
そうですね。
なるほど。
はい、まあ、なんでそんなことしたのかは、まあ、ちょっと第2話にまた、はい、ちょっと触れるといたしましてね。はい、まあ、つまり、当時の日本と、それからフランスですね、はい、まあ、もしくはヨーロッパでも結構、まあ、そこで見るだけで全然景色が違うんですよね、は
い、そうですね、
まあ、そういったことで、はい、当然、まあ、もう一つは権力闘争の結果として敗者はやはり、過酷な処分を受けると、まあ、これはやはり、はい、第二次世界大戦の時もそうですよね。やはり勝った方がという、まあ、明治維新の時も勝てば官軍という言葉がありますけど、はい、で、まあ、そういった実態はどうだったのかということを突き詰めるときのやっぱり何か資料よすがになるものがないとタイムマシンでちょっと過去に行くのはね、はい、ちょっと無理ですよね、
はい、
SF 映画の中だと可能なんで、あれはいいなと思いますけれどもね、まあ、書いたもの写真、はい、あるいは使っていたもの、
はい、
でその時に極めて政治性の高いものつまり、具体的には、まあ、徳川幕府がどのようにして、はい、倒幕勢力、薩摩長州を倒すかっていうようなことですよね、はい、もうそういう根幹に書いてあるような資料は本人当事者がまず破棄するんですね。
なくしてしまうんです
か。やっぱりちょっと待ってよ、お前こんな、ね、こんなけしからんこと考えたのかっていうことになりますよね。
そんなことっていうふうになりますよね、
そうですよね、それからそれはでも結局結果論的に言うとですよ、はい、それは実現しなかった、
はい、
ということになりますよね。
そうですよね、はい、
まあ、ちゃんと結果が出る時のプロセスを抑えておくっていうのは、うんうん、これ大事なことですけどね、まあ、散逸をしてしまうと、
はい、
当事者同士がですね、まあ、そういうことから実はそういった資料がどうしても少なくなるわけですね、勝った側だから必然的にそういう意識がなくても、
はい、
やはり勝者のことの方が我々よく知っていると、
そうです
ね、敗者のことは知りたくても分かんないでしょうと、
そうですね、
あるいは負けた方のことを研究して何がいいんだと、はい、まあ、そういう気分もありますよね。
あ、なるほど、うん、はい、
どうせ負けたんでしょっていう、やはりその結果論で過去を丸めてしまうっていう、うんうん、やっぱりまあどうしてもそういう意識はありますよね、
うん、
まあ、ですからまあ勝者がやっぱり歴史は語るんですよね。で敗者は沈黙するという基本構造になってるわけですよ ね、
なんか意識したことなかったですけど、そうですね、うん、本当に、
ただやはり、じゃあそこでまあ明治維新の時に話を戻しますと、はい、いや、まあ、幕府もまあ生まれ変わって新しい日本を作ろうとしていた、はい、倒幕勢力もそうな、はい、まあ、そういうことでは共通してるんですよ ね、
はい、そうですね。
じゃあどのような将来像を幕府は描いていたのか、
はい、
まあ、新政府も動いて、
はい、
新政府側もですね、
はい、
まあ、そういったことを知るとですね、やはり共通する時代のテーマが見えてくるんですね。でそれでより明確に当時の幕府の何が限界だったのか、
はい、
どのようにしてそれを克服していったのか、うん、まあ、あるいは、まあ、いろんなことがちょっと見えてくるわけですね、
はい、そうですね、
まあ、ですからちょっとブラックボックスといいますか、ブラック、はい、歴史のブラックホールに落ちてしまったような、
はい、
まあ、徳川秀吉さん、あんまり知ってる人はいませんよね。
そうですね、まあ、私たちもやはり途上亭があるので、うん、いろいろと情報が、ね、はい、入ってきて、うん、自分でもどういう方だったんだろうっていうようなふうにはちょっと興味を持ったりとかしますけど、うんうん、まあ、普通は皆さんやはり歴史すごく好きな方でも、うん、あんまり 知らない人が多いのかなっていう気はしますよね、
う
ん、
まあそうですよね、はい、はい、まあこの秋竹さんというのは13歳で、はい、実は慶喜さんから非常に将来を期待されるようになるんですね、はい、まあ、お二人当時京都にいたんです、
はい、
まあ、それで、まあ、慶喜さんの目から見たときに、まあ、日本が大きく変わろうとしていると、
はい、
でこの時のそういう時の指導者っていう変革期の指導者は、うん、やはり実際の指導者としての実力を備えていなきゃいけないと、うん、じゃあ将来教育をした上でそういうことができるのは誰なのかというときに徳川一門の中で、はい、まあ、秋竹しかいないと、もう大変な期待を寄せるんですね、
うん、はい、
で、そのためにですね、じゃあ日本で教育するだけで果たしてそれは目的は達成できるのか、
うん、
無理だと。
でもそういうことを考えてたんです ね
先のことも、
それがすごいですね、で世界へ目を向けていたというか、
うで、ね、は
い、
今もね、やはり日本というのは実は国際情勢に非常に根本的な影響を受けますよね、
はい、
で幕末の時もやはりそうなんですね、うん、その混乱期の大きな原因化というのは簡単に言えば国際化の波ですよね、
はい、
まあ、ペリーが来て、
う
ん、
そうですね、
まあ、大きく変わりましたよね、はい、でちょうどペリーが来た時が、嘉永6年1853年なんですけれども、はい、まあ、その年に秋竹さんが生まれたっていうのも何か象徴的なんですね。
そうですね、
で、まあ、そのためにはまあヨーロッパの本場に行ってまあ勉強させると、うん、はい、まあ、いうこともあったんですね、
はい、
まあ、そういったことで、まあ、秋竹慶喜さんはでもそれをするためにはですね、
はい、
まあ、特別なことをするわけです。当時の世の中の人が見てる誰でも分かるようなことをするんですね、
はい、
それはお二人が、まあ、生まれたのは水戸徳川家で、
はい、
慶喜さんは将軍家の中の一橋に養子に入って将軍になると、
はい、
で、要するに水戸家にいたまんまでは将軍になるっていうのは無理なんです、
はい、
で秋竹さんもじゃあ将軍家の中に清水という家があるんですね、
はい、
まあ、将軍家から独立したものではなくて、はい、正確に言うと家のような集団と言ったらいいでしょうかね、
はい、
詳しく説明すると話は長くなるとカットしますけれども
、はい、
まあ、そこの当主にする、つまり将軍家の人間にするんです、
はい、
水戸家の人間から将軍家の人間、はい、だから将軍職にもつけると、うん、要するに身分を与えるんですね、
はい、
まあ、それがですね、まあ、当時の周りの人から見ると、
はい、
どうしてそんなことするんだと、やっぱり将軍家ってのは特別な存在ですから、うん、当時においてはね、まあ、これはもう慶喜さんは秋竹さんお気に入りなんだなと、
あ、もう分かるように、
もうそれは当時の人は分かるんですけど、現代人はそんなこと関係なく生きてますから、
そうですね、聞かないとっていう
か、かなり、うん、私の面倒くさい話を聞かないと、ね、そんなこと考えなくても生きてきますよっていうい
や、でも知らないって、知らないと本当分からないことですよね、それ、なんでそうなったのかっていうの、
そうですよね、はい、まあ、今はもうちょっと社会があまりにも変わってしまいまして、まあ、なかなかそういうケースっていうのはないですよね、まあ、特別なやんごとない、
はい、
方々のことを除いてはですね、
そうなんですね、そんなね、すごい方っていうと変ですけども、うん、やっぱり そしてまた松戸との縁というのが、
ね、う
ん、
そうですね、
なんかすごく感動するし、
ね、うん、
嬉しいっていうか ね、 なんかちょっと今クローズアップされてる部分も多いのでだと思うんですけども、
うんうん、
いや、ちょっと今導入部、まだ皆さんこれは導入部です、はい、まだ第一夜
なぜ徳川秋竹なのかと、
そうですね、
うん、
聞きたくないとかいう方もいらっしゃるかもしれない
いやいやいや、ここまで聞いたらちょっとね、
もうちょっと有名な人の話しろとかね、
いやいや、ここまで聞いたらちょっと
ね、松戸といえばもうね、
はい、
そう、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、まあ、そこで見事に忘れられてしまった、はい、今ちょっとルール申し上げた、やっぱりそういう歴史の構造を見ると、はい、やはりそうなるべくしてなってしまったんだなと、これはもう人の努力いやおなしに、
そうですね、
まあ、そうなってしまうということですよね、
はい、
でしかも彼らが、最後の、まあ、慶喜公も最後の将軍になった、はい、まあ、それを受け入れたわけですよね、
はい、
で秋竹さんもやはりそういったものに対してそれを受け入れて生きたと、
うん、はい、
で受け入れて生きた結果が、まあ、これ三夜とかに同情してまいりますけれども、
はい、
まあ、その途上亭の建設、はい、あるいは庭園の、
うん、
作ると、うん、まあ、いうことにもつながっていくんですね。
いや、でもこれからどんどん ね、現代の途上亭につながって話がどんどんの膨らんでいくのがとても楽しみですので、うんうん、また次の第2夜をお楽しみに皆さんしていただいて、はい、また館長には来週もまたその次も来ていただきたいと思います、はい、今日のゲスト、マンスリーゲストでございます松戸市途上歴史館長の斉藤陽一さんでした。またじゃあ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm 松戸 .com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。